皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月16日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は時代の結論が出始めたというお話です。トランプすごいですね。シリアから無理やりの撤退になりましたね。しかしなんかバカみたいな話だよね。クルド人を6年間こう支援してやってきたと。アメリカを離れたクルドはですね、壊滅させられるなんて言ってたらちっともそうなんないね。クルドはしっかりとさ、ロシアの空軍基地でシリア政府と話をつけて合意が成立ですよ。なんだ、初めからそのシリア政府と話つくんじゃないのよ。米軍がなんか変にさ、後ろくっついちゃって、イスラエルもくっついちゃったからさ、こんなこじれただけで。なにそれ、ロシアの仲介でね、シリアとその合意ができるのは6年前にそうすればよかっただけの話じゃないですか。アメリカとイスラエルがですね、シリアで余計なことやってた、ただそれだけのことじゃないですか。まあ、バカみたいな話よ。だからさ、トランプの言う通りよね、8兆ドルも、金かけてですね、一体何をやってたんだということですよね。まあ、これはもうこれで終わりですわね。そう、終わりにしなきゃいかん状況にもう来てるわけでありまして。だからこれでもうあと全部中東撤退だし、極東もだからアジア、極東もその日本や、韓国全部撤退でしょ。すごいメッセージが世界に発せられたと思いますね。だからやっぱりこの2016年の選挙の1年ぐらい前だね、キッシンジャーとかトランプが会いに行きましたでしょう。確か1年前ぐらいだったと思いましたが、あの頃からトランプの言うこと変わるんですよね。やっぱその大きな世界のこう戦略ともしますか、キッシンジャーが言うところのその1極じゃダメだと2極にしようと、場合によっては中国を見ると3極にしようと、こういうところにやっぱりちゃんと物事修練してきてますよね。だからまあトランプ政権に課せられた一番最初からの使命はちゃんと果たしてんじゃないかと思うんですね。世界はだからやっぱりあのアメリカ一極であったがためにその混乱とですね、不正がはびこりまくったと、残虐な行為がね、少なくとも2極に戻すと、場合によって3極にすると、そうやって世界は協調していこうというところにまあこれで動いてきましたね。ですから、なんていうかな、国際秩序の運営というものにも、いよいよ本当の終わりと始まりが来たんじゃないですか。その、しばらくやはり、それは混乱でしょうね。ロシアだって決して盤石じゃないですよ。中国なんかも共産党もう終わりそうですしね。ロシアなんかの場合だったらやっぱ経済でしょ。最後はだから、その金融危機から始まって世界大恐慌にまたこれ、今なってきてるわけですから、産業恐慌も広がってますしね、金融恐慌は水面下でアメリカでものすごいね、今来てますよね。これ、このままじゃ済まないわけね。だからやっぱこう、なんか一つの安定をですね、取り戻そうとしても、経済が崩れてくると今みんなこけちゃいますから、ロシアだって先進国がですね、もっと油とか、材料とか資源とか使ってくれないとですね、ガスとかで、やっぱり国回らないわけでありますから、やっぱこの先進国の経済発展あっての資源国ですからね。それはもうアメリカ抜きであろうが、アメリカ入りであろうがですね、全然関係、同じことでありますから。まあそこのところはまだ全然展望開けてないように見えますよ。だからまあ、しかし、この先は長いと思うんですが、しかし、この結論は出ましたね。クリントンと共に始まったって言っていいんでしょうか。ネオコン、あるいはネオリベの台頭ともに始まったと言っていいんでしょうか。まあ、世界のですね、一極体制は、まあ、これで終わりを迎えたと言っていいと思うんですね。ついに米軍撤退でありますからね。これからやはり経済そのものですよね。金融市場と申しますかね、アメリカが運営する国際金融市場をまあ、エネルギー源とする世界経済の運営っていうものはもうすでに終了していると思いますよね。やっぱこれはトランプになっても大きく変わったところで、そのトランプ以前のその国際金融市場なんてものはやはり情報とそのまあ人と金の本当にこう全部集約した場所でしたね。 だからこのマーケットが全部知ってんですね。マーケットにあらゆる情報と人と金が来てたように思いますよね。それは生活経済から軍事まであらゆるものがやっぱりマーケットに来ていたと。だからこう壮大な、なんて言いますかね、一極状況だと思いますよ。オバマまでね。オバマも裏にいたらクリントンですから、まあクリントン時代で言った方がいいと思うんですが、91年にね、大統領選挙でクリントンが勝ってから、途中ブッシュの8年間挟んで、オバマまで、実際に外交とか、戦争や影の政府を運営してたのはクリントンですから、まあ、クリントン時代と言っていいと思うんですね。この、やっぱクリントン時代の、現実は最後やっぱり全部マーケットだよね。ひたすらマーケットだ。全部金よ。全部金。うん、あらゆることが地獄の定めは金次第でさ。全部金でやってて、まあその金の流れをこう制御してたのがアメリカの金融市場ですが、もうそれは完全に終わったですね。だからウォールストリートジャーナルとか、フィナンシャルタイムズが、そのトランプになった瞬間から、ちっとも面白くないんだよね。なんかまあ、面白くないって、まあ別に普通の新聞で、もちろん日本の新聞なんかより早くから面白いんですけども、その昔のようななんか本当にこの世界の一番真ん中の、こう悪巧みの話とかですね、何かこう持ち上げようとか、何か落とそうとかね、あるいはなんかこんなすごい技術でこう世の中こう変わるとかね、そういうようなこう、なんて言いますかね、盛り上がるようなエネルギーが全く出なくなりましたね。なんかもう全然その関係ないって感じだよね。すなわちその世の中を動かす中心の座から一気に追い落とされた感じがありますね。マーケットがね。だからなんかカスみたいな話が多いわけですよね。まあカスみたいな話でもまあ大変な話もいくらもありますが、まあカスはカスでありまして、別にそこを世の中の中心じゃないよね。じゃあ誰かっていうかどこにその経済の中心があるのっていうと、いや中心ないですよね。各国政府だってね、日本もそうですが、と、大して何も考えちゃいないし、自分のことだけでしょ。今だけ金だけ自分だけってのはあれや、まあ、日本なら全部そうですが、中国も完全にそうだよね。アメリカも大抵はそうだ。アメリカの議員なんかほとんどみんなそうじゃない？今だけ金だけ自分だけって。アメリカの経営者も大抵そうだと思いますよ。特に大企業のね。だからまあ、みんな同じ病気にかかってんじゃないかと思うんですが、だからそうすると、その、経済、と言っても、なんかその役所や政治になんか情報集まってるより全く言えませんですよね。日本なんかひどいもんだね。サウジのことでも何でもさ、そのね、全くその遠い国のことだと、イスラエルのことでもね、全く気にすらしないよね。だから悪いニュースは一つも見ようとしない。大体その世の中リーダーやろうとしたら悪いニュースから先に見ないとね、いいニュースなんてのは、とりあえず今のところ大丈夫だってだけの話ですから、この先わかんないからとりあえず大丈夫、今のままでとりあえずは一晩越せそうだってのはいいニュースだって意味ですから、だからそうでないところから行くんですよ。じゃないとですね、気がついたらですね、その明日になったら物事傾いてるなんてことよくあるわけですよ。うまくいかないところからこう順番に見てってですね、で逆にうまくいかないところっていうのはその変化の変わり目でありますから、それどうやって手を打つかで、逆にそのうまくいかないものが今度いいものになるわけだな。だからそこから最初に手をつけるってのは物事の鉄則なんであります。危機管理なんてものは大きく構えて小さく収めるっていうのが鉄則でしょう。しかしまあなんですわ、今の日本政府なんてもうね、民間企業だってそうだけども、小さく構えて、で、あとは開き直ると。収めるなんてことないよね。小さく構えて、あとは開き直ると。観点の話なんかもそうだよね、あれね。もうそんなのばっかりでさ、ほとんどリーダーとしてのあれ資格ないですよね。能力もゼロだね。でもそういう人間がこう集まったっていうところはまた面白いところで、結局だから本当に優秀な人は出てこないってことなんですね。いや私今日本で見ていて私いろんなとこ行きますから、それは肌で感じるんですが、優秀な人はたくさんいますぞ。ただそういう人たちは絶対マスコミのとこ行かないし、自民党だとか旧民主党なんかも絶対行かないし、だから大企業なんかまあ絶対行かないんですよね。要するにそういうところってもう完全に時代遅れの組織だから、そういう時に本当に優秀な人は行かないんですよ。でそういうところだけ見れると、だから日本ってみんなおかしくなってるように思うんだけども、そのいやそこはなんか吹き溜まりって言いますか、吐き溜めみたいなところになってて、すり鉢の底だからそこは行かないんだよね。 で、前から言うように地方だとかもっと小さくやってるとか横型だとかですね、今えらい苦労してるとかいうところにね、すごい優秀な人がいるんですよ。こう光る人たちがたくさんそこにいますから、まあだから私あんまり日本は心配してないんですよ。真ん中がね、なくならないとさ、それなかなかこれ外から入っていかないけないし、入っていく意味がないですからね。やっぱ昔と違うんだね。明治維新と違うのは、ここで武力を持って倒すなんてことは考えないね。だから昭和20年みたいにアメリカは武力でもって古い日本を倒すとか、あんなことも考えないね。そんなことやったってまた元の奥合だもの。未だにだってあれなんですわ。ねえ、今の政府だって薩長でしょあれ。特に長州でしょ、長州のなんか派閥でずっとやってるわけですわな。何にも変わらないわけでありますよ。だからね、武力なんかでね、その勝った負けたでやったってね、その時はいいように見えて最後はですね、また元の黙阿弥なのよ。だから今ね、争わずしてね、次元を上げて物事をね、見て、それでこの、全部消えるのもあってからね、出ていくってのはすごい正解ですよね。あれでやんなきゃね、根本的に物事変わらないんですよ。その喧嘩して倒して権力闘争でとか、金の力で勝って、任すなんてことやったらね、また同じようにしてやられるわけですよ。本当恐ろしいですよね。金の力で大きくなった人ってのは金の力で倒れていきますよね。だから武力で作った国ってのは武力で倒れていきますよね。本当恐ろしいもんで、だから一番最初のところであんまり安易な方法を取るとですね、後々がまた大変ですよね。力弱くなったりが大変で、だから今見てるとこれ日本だけじゃないと思うんですが、まあ世界いろんな優秀な人たちいますが、決してそういう過去の失敗しようとしないよね。金や権力や軍事力で、そのなんか権力を奪ってなんかやると、必ずまたそれで悪いカルマを引きずっちゃうから、絶対それはしないと。消えるの待ってると。うん、実に私は正解だと思いますね。やっぱそういう人たちがすごく多いように思いますね。で、そういう人たちって横に連携してますから、決して孤立してるわけでもないし、高みの見物っていうほど楽ではないと思うんですけども、まあなんか不思議とこう生かされてる感じでね、皆さんやってますわね。で、その力関係がですね、どうもこの辺で私は変わるんじゃないかと思うんですよ。米軍なんかそうでしょ？今回無理やりトランプがシリアから撤退させましたよね。で、これもうね、アメリカ軍の新聞読んだって、その戦争の連中は気が狂わんばかりだよね。イスラエルもそうだよね。気が狂わんばかりで、パニック起こしてるんですけども、まあちょうどやっぱり、頂上に差し掛かってきたって感じがしますね。トランプ登場してひっくり返すぞって宣言したときは、面白いこと言うねって言ったものが、どうもやっぱりそのひっくり返しの頂上まで今来た感じがしますね。で、そうなってくると後早いんですよ。もうその、坂道を下り出したトロッコっていうのはですね、どんどん加速するでしょう。一旦頂上まで来たらね、後は早いんですよ。相場もそうですよね。一旦崩れてきたらですね、その不良債権がね、雪だるま式に溜まっていくんですよ。だからその、下がれば買いだったのが、上がれば売りに変わるわけね。みんながその楽観的な時は、下がれば買い、下がれば買いなんだけど、みんなが悲観的な時は、上がれば売り、上がれば売りなんですよ。それをとりあえず主要銀行は買い支えてるだけだから、そのままいつまでも続かないんでね。特に政治的な理由で続かなくなるんですよ。権力闘争が始まって、ひっくり返そうって話になって、そうするとこう、上がって売る人はいるけども下がって買う人いなくなるからそれもゾンと起こっちゃうわけですよね。まあそんなもうはっきりした話で、あとはやっぱり貿易制裁だな。この貿易制裁がこう米中で広がってきますと、今までの貿易やってる連中はこれダメじゃないですか。これ完全にやっぱりこう今までのやり方ではうまくいかないと、みんなも認めざるを得ませんですよね。だから今回の災害もそうだよね。とんでもないこの激甚災害になっちゃって、やっぱりこの今までの地産地水では完全にダメだということがはっきりしましたよね。そうなってくると、やはりこれ時代はですね、前に進まざるを得ない。すなわち今までの時代がもういかんともしがたいという結論が出たんじゃないかと思うんですよ。ちょうどですから、昭和20年もですね、20年に入りますと日本全国、その、米軍の空襲がひどくなるんですね。19年の末か20年でフィリピンで陸海軍がアメリカにボロ負けするわけですよ。あれでも実質的な戦争終わりでありましてね。あとはだからずっと防衛、あと本土決戦なんだけど、本土決戦なんか勝てる見込みなんか最初からないわけですから、一億って言いますかね、本土だけなら7000万人の、自爆戦争ってことでやるわけですよね。 で、だから結局もう昭和20年に入りゃ、そういう悲惨な話と、あとは空襲ばっかですよね、日本中ね。で、時代の結論はもうすでに出ていたわけですね。だから今の日本を見てると、どうです？まず輸出産業を中心とした経済の運営、車を中心とした経済の運営はもうできない。車の大量輸出を元にした経済の運営できない。それからスマホも同じね。スマホばっかり作ってたって、それ全然電気電子もダメ。そんなスマホ売れない。それからあとは、あれですね、エネルギーのことに関して言えば、サウジがね、ずっこけたようにですね、昔のエネルギーの利権なんてもう崩れちゃってるわけですよ。材料の利権も崩れてるわけですよ。いろんなそういうとこから進化が進んでますからね。それから、原子力はもちろん終わりですわね。それはもう核のことを含めてあって、それは原子力は終わりですよね。だから、そういう意味で言うともうそれ、全部結論出ちゃってんじゃないですか。これ今まではですね、特に東日本大震災の時はね、原発一度止まったと、何としてでも動かすんだとかやってましたが、まあだんだん犬の遠吠えになってきちゃって、最近は関電みたいにですね、もう全部こう、膝を屈する事態になってきますね。東電だってあれ、福島第一原発の中どうなってんだと。あれ東電、発電所の中は全部東電の管轄なんですよ。汚染水も。それから外に出してあるですね、汚染土はですね、あれ国とか自治体の管理なんですよ。一応分けてんですよ。で、だから特に汚染水ね、原発内部のことは東電にやってますから、あれのインチキがバレたらもうそれ全部終わりでしょ？まあ、そんなの見てると、もうあれももう元に戻らないですよね。が、日本政府の財政赤字だって、これでなんかものすごい赤字に突入していきますから、これ増税をみんな怒っちゃってるから、ねえ、で、こう、ものすごい災害が来れば起こるでしょ？で、山本太郎みたいなのが出てきてね。いや、それは消費増税廃止しましょうと。俺、生活成り立ちませんと。で、トランプも出てきたし、ね、この際日本もですね、本国に帰ると。何がですね、軍拡だと、話するんだと。ロシアと北朝鮮と韓国と中国と話をしてですね。で、もう軍拡なしで行くんだったら、向こうも金には困ってんだろうと。いうことでいいじゃないですかね。で、それしかないわけでしょ？で、もう、大幅な減税をしてて、民を救うと。で、災害のひどいところから皆さん引っ越すと。どんなことやるにしたってですね、明日家が流れちゃうじゃ話にならないと。先行投資をすると。今の日本はですね、金がないと。人がいないから道路をね、整備しない。鉄道を引っ張らせてやってんけど、今度反対だと。新しい日本を作るから人のいないところに道路を敷くと。人のいないところに鉄道を敷くと。人のいないところにですね、基地を作るとかね。そういう風にして国変えていくわけですよ。その大転換でしょ。そういうことをしなきゃなんないときはもういよいよ来てるわけですね。なんかそういうの結論出たんじゃないですか？今のことを、今のやってることを続けてもダメだって結構みんな実感してきたんじゃないかと思うんですよね。で、そうなってくるとですね、まあ、やっぱりこの構想力ってのは大事ですよね。今だけ金だけ自分だけでやってる人たちもですね、こう立ち止まってきちゃったと。今だけ金だけ自分だけでたちがこう、なんて言いますかね、こう、へたり込んじゃってるような状況になってきたと思うんですね。黙ってへたり込んできたと。今までは何が悪いって、まあ、ある種なんか変な自信持ってる人たちが、へたり込んできたような感じしますよね。そうすると、ここがやっぱり本当に本当時代は峠を越えたんだなと思うんですね。峠を越えたからこうなってるわけで、結論が出たからこうなってるわけで、そうするとやっぱりあとは、まあ、普通にやっていっても、いろんな人元気な人たちが次に台頭してくるんでしょうね。しかしやり方として今までのシステムを使って何か新しいことやるっていう人は多分いないですよね。またマスコミを使うとかですね、財政資金使うとか言ったって元のもくろみですから、そういうところはやっぱりそのまま多分終わりになっていくはずで、全然違うところから動いていくんでしょうね。まあだからそのあたりはですね、まあ、SNS もありますしね、あとやっぱりアナログの力だね。やっぱり最初は人的なつながりなんですよ。その人的なつながりがしっかりした上にね、デジタルの付き合いが乗らないと、やっぱり物事長続きしないし、進化しませんからね。まあそういうなんか、知って行ってみてやってじゃないけど、こう人の付き合いがね、やっぱり最初一番大事なところですね。そこから全て始まりますよね。まあそんなのがなんか今あちこちあるんでね。まあそういうところが次は伸びていくんでしょうね。世界必要なんかの場合はもうアメリカが帰ると。ね、当初予定通りアメリカはもう世界に帰ると。ドルも帰る。それから米軍も帰るってことがもう日に日にはっきりしてきて、みんな そうでないことを期待する人たちがパニックを起こしてるわけですよ。ね、でもパニックもですね、そのうち黙っちゃいますよね。で、なんか、勢い込んでですね、じゃあ弾を撃ってみたと。ねえ、そしたら今度逆にやられて終わりですよね。そう、ますます黙っちゃいますよね。そう、だから、やっぱり国際政治の世界も静かなんじゃないですかね。なんか、イギリスの EU 離脱なんかみんな静かになっちゃったよね。あんな感じだと思うんですね。まあまあ、こうやって時代は前に進んできますから、ちょっと長い話になりますがね、ここは皆さん力を入れてですね、踏ん張って頑張らなきゃいけないところだと、そんなふうに思います。ところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、時代の結論が出始めたということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。